皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が6月の4日ということになりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。日本の方はもうとっても、まあ梅雨日はまだ来てないので、東京はね特にもう真夏みたいな日が続いているので、僕は最近もうゆるゆるで短パンで過ごす日が多いですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕の方はですね、近況はと言いますと、実は、明日です。皆さんが聞いてる時、まさにかもしれないけれども、引っ越しをするんですね。オフィスではなくて自分の家です。自分の家を引っ越しです。で、なんと、ついに、念願の自宅を建てることができたからです。っていうのは、真っ赤な嘘で、単純にね、同じような家に、同じような部屋かな、部屋に同じような地区で、子供のね、学校をちょっと選びたかったので、1キロ先に引っ越すだけなんですが、そんな引っ越しを今計画していまして、準備してます。といってもね、僕は大してこういう時には本当に役に立てませんので、家族といいますかね、妻が一生懸命やってくれてるわけですけれども、唯一与えられた仕事が、自分の書斎というか、自分の仕事場といいますか、そこの整理なんですが、つってもですね、もうパソコンと、いくばくかの、会社の本当に大事な書類とかね、と本だけなんですよ。まあ、サーフボードが4、5本あるとか、ぐらいなんですよね。だからこれをやってるだけなんですが、これが意外とですね、苦戦してまして、僕は今、今日は家で収録してるんですが、反響してませんか？結構片付けたからなんですけど、本というのは意外と大変でして、どうでしょう、もう、埋もれてますね、今本に。で、しかもですね、ちゃっちゃとやればいいのに、懐かしい本が出てくるわけですよ。で、それをまた読んでですね、読むというか、赤線を引いている当時のフレッシュな僕がですね、あ、こんなことを気にしてたんだとかね、書き込みの字とか読んで、うわ、こういうこと考えたんだとか思うと、面白くってですね、いつまで経っても進まないという悪循環に入っているものですから、ちょっとこれ収録終わったら、一生懸命また片付けようかなというふうに思いますが、まあそんな、感じです。まあそれは置いといて。で、あとはですね、お知らせがございまして、6月28日の金曜日、6月28日の金曜日に、また東京で勉強会をします。ミニ勉強会ですね。交流会であり、このポッドキャストの公開収録も兼ねているので、一部は配信すると思いますが、全部配信するわけじゃないし、すべての人に話を振るわけでもありませんので、緊張感なくですね、この興味がある方はお越しいただければなというふうに思います。で、申し込みページもできました。で、申し込みページは、海外在住起業家勉強会、海外在住起業家勉強会というふうに漢字で検索いただいても、すぐにそのページが出てきますし、あとは、僕のサイトですね、contentslab.net というんですが、海外在住者というふうに検索すると僕のサイトが出てきまして、トップページの左の方に、もうバナーがありますから、そこで、クリックいただければ、申し込みページが出てきます。で、場所は渋谷で考えてまして、ちょうど金曜日ですけど、昼の2時からやって、早めの5時に終わってですね、でその後、懇親会ということで、早めにそれも終わるような形にしたいと思うので、ぜひぜひ、皆さんで楽しめればな、というふうに思ってます。で、まあ、なんで今回こんなに短いスパンでですね、東京でやるかというと、まあ、実は、僕のクライアントさん、まあ、メンバーさんと呼んでいますが、よくね、ちなみに、メンバーさんって何ですかって言われるんですけど、要するに僕の、月額コンサルティングがあるんですが、これを受けていただいている方々のことですね。だからホームページ作った人じゃないんですよ。作った人じゃなくて、自分で作る手伝いも僕らはしてますから、そういったこともひっくるめて、作らない、我々が作ってなくても、とにかくビジネスのとか企業の、コンサルティングをしている皆様をメンバーさんと呼んでるんですが、その方々が、話を戻しますけど、海外に住んでる方が多いんですね。まあ、僕が、海外在住の方を専門にもともとやってますので、とても多いと。で、日本の方ももちろん、ご縁があって多いわけですよ。このポッドキャストの方とかね、日本の方でいいですかとおっしゃる方が結構いるので、いらっしゃるわけです。で、こういう方がですね、海外の方が帰国していることが多いんですよ。なぜかというと、女性のクライアントさんが僕多いんですが、ご家族がいらっしゃって、子供を連れてね、この夏は帰ってくるんですよ、なんておっしゃる方が多くて、それでちょっと6月末に重なる方も多かったので、帰国組の方にぜひお越しいただこうということで企画した ものなんです。ですからメンバーさんが海外から結構参加されますけれども、海外で商売しているビジネスをネットを使ったビジネスを知る方も参加されるので、日本の方にとってもとっても良い出会いとご縁があるんじゃないかなというふうに思いますね。でもちろん僕がその、誘導しますので、そんな意味で興味ある方は集まれという会にしたいと思います。で、まあおかげさまでと言いますか、ただもう人数が結構増えてまして、まあ10人は今超えてるんですね。ただまああまり50人とか20人とかに増やすつもりはないんですけども、収集つかなくなりますからね。ただできるだけたくさん来ていただきたいなというふうにも実は思ってますので、海外の方にとってもいろんな人と会いたいでしょうから、まだまだ申し込み受け付けますので、興味がある方はお早めにお申し込みいただければなというふうに思います。でしつこいですけど、公開収録ですが、なんだろうな、全部流しませんし、話を振らないでって言われたら振りませんし、なんだろうな、名前を言ってはいけなければ言いませんので、気にせずそれはお越しいただければなというふうに思いますね。はい、そうしましたら、今日のトピックに行きたいと、そうだそうだ、ごめんなさい。まだ知らせがあったんだ。失礼しました。で、同じような回を8月にもやります。ですから今回6月28日来れない方は、8月の、上旬ぐらいに、今度は土曜日で設定しようと思ってますので、お盆重ねずにですね、おそらく10日だと思います。ちょっとまだこれは未定ですが、やろうと思ってますから、来れない方はそちらにお越しいただいてもいいのかな。そこにももちろん海外の方が、たくさんいらっしゃいます。で、9月はロサンゼルスに行きます。9月はロサンゼルスに行きますので、9月の前半の土曜日でやろうと思ってますから、多分9日か14日だと思いますけれども、現地時間ですよ、やりますので、ぜひぜひお越しいただければなと。ロサンゼルスです。日本からお越しいただいてももちろん楽しいと思います。僕はその時ね、サンフランシスコもついでに行こうと思ってますので、そこでも会えても面白いと思いますけど、ロサンゼルスは9月の7日か14日ですね。これもぜひご予定いただければなというふうに思います。はい、しつこかったですね。じゃあ今日のテーマに行きましょう。今日のテーマはですね、タイトルが英語を使えば使えるほど稼げないわけというテーマです。で、いつも聞いていただいている方はとか、もしくは先週聞いていただいた方はもうピンときているかと思いますが、実はね、先週からの引き続きのテーマでお送りしたいと思ってるんです。ですね。で、初めて聞く方もいるので、改めて今日のテーマについて解説をすると、英語を使えたら使えるほどお金が稼げないなんていうのは想像したことない人多くないでしょうかね。英語を話すことができない人にとってはピンとこないですよね。そんなことあるのって思います。有利には働いても不利になるとは思わないじゃないですか。そうと思うんですよ。なんだけれども、英語が使える人なら使える人ほどこの話ってドキッとする人ってね、結構いると思います。逆にそんなことないっしょっていうふうに思う人もいるから、2タイプにバッツリ分かれるんですけど、使える人にとってドキッとする人もきっと多いと思うんですよね。ということで、その辺の話を今日はしたいと思っているんですが、別に最初に言っときますけど、英語なんて役に立たないみたいな風潮の話をしたいわけでは全くないですね。それは正しくないでしょ。英語なんか役に立たないなんていうのは、なんか強引すぎますよね。それはありえないし、実際そうじゃないと僕は思うわけですよ。どういうことかというと、さっきもちょっと説明しましたが、僕は海外に住んでいる方のビジネスのコンサルティングをすることがやっぱり多くて、フリーランスで英語のプロという方ともたくさんお話をしてきました。で、その中にですね、現実論として英語というツールを最大限に使って利用できている方、つまり稼ぐことに利用できている方と、英語のプロであることが足かせになってですね、全然稼げてない人っていうのがいるなというふうにずっと思ってきたんです。で、お話も散々してきたし、まあメンバーさんじゃなくてもですよ、してきて、僕は無料相談とか受けますから、してきた中で、なんでそういう差が出るかとか、逆にどうすればいいのか、覚えるにあたってもとか、覚えるんだったらこうだよねとか、もしくは英語が使えるプロなんだったらこうするべきだろうなって解決策的なものも、まあ分かってきたなと、なんとなく自分なりの答えが、まああるんですよ。で、これをね、だからずっと話したかったんです。僕は話したかった。だけど僕自身が英語を使いこなして お金を稼いでる人ではないので、説得力が少し弱くなるじゃないですか。人は見て 確信してるとしてもですよ。なので、まあ、なんかやりたいなとは思ってたんです。でしかもとはいってもね、このポッドキャストのテーマはビジネスだったりインターネットを使った、ね、商売もしくは企業とか独立とか自己成長みたいなことがテーマだから、英語ってなっちゃうとちょっと筋がずれるなという、まあ、遠慮もあったんですよね。なんだけど、まあ、最近もうそろそろこのポッドキャストも300回になりますしね、もういいんじゃないかということで、このテーマでお送りをさせていただいているという形です。ですから、プロの方に協力をいただいているんですね。で先週も英語を使うことについて、どうやって学べばいいのかとか、学ぶ必要が本当にあるのかどうかみたいな話をしてたんですが、今日は本当に僕が話したかったこと、英語を使うと儲かるのかということだけど、使えれば使えるほど儲からないこともあるよねみたいな、じゃあどうすればいいのってことをちょっと今日は後編としてお送りしたいなというふうに思ってるんですね。で、対談のお相手は先週から引き続き河合良平さんという方です。まあ、僕にとってはとても信頼できる、まあ、お友達というとね、ご本人が嫌がるかもしれませんが、お世話になっている方でして、英語を使って食っていくということに関してはプロな方だなと僕は思っています。でなぜかというと、まあ、海外に住んでいてね、バイリンガルなんじゃなくて日本にずっといながら成人してからお勉強されてバイリンガルであるということと、さらには英語を武器に独立して何年も食ってる方です。英語を武器に独立して何年も食ってるんですよってことがあるので、この話を聞くには最適だなと思っているので、僕と掛け合いながらその話を議論していますね。だから英語を使えるようにならなくちゃというふうに何か危機感を漠然と持っている人とか、それ稼ぎたくてですよ、稼ぎたくてそう思っている人とか、もしくは英語を使って儲けたいなと思っている人とかね、もしくは通訳とか翻訳とかを仕事にしたい方とかしてる人なんていうのも楽しめるんじゃないかなと思いますから、ぜひちょっと聞いてみてください。まあ中身としてはね、もう多くは語りませんけれども、河合さん自身がやっぱり長いことそれで食ってるから、英語のプロとしての人がその稼げなくなる、その落ちる罠みたいなのにやっぱり呪縛にはまってたことがあるらしいんですよね。僕はも思ってた通りなんですけど、ご本人もそれがあったみたいで、その辺の話から始まり、ご本人のストーリーから始まり、じゃあみんなはどうしていけばいいのかってことをしていますので、ぜひぜひ聞いてみてください。あとついでにね、僕は子供が2人いるので、子供についてはどんな風に英語に接しさせればいいのかななんて話もしていますので、まあまあ気楽に聞いてみてください。それでは早速いきましょう。ちなみに、今回の収録はステレオになっているので、左から僕の声、右から河合さんの声って聞き方が聞こえますから、ヘッドホンが2つあるくせに1つしかしてない方はどっちかしか聞こえないはずなので、両方して聞いてみてくださいね。はい、補足でした。じゃあ早速いきましょう。けれどもこれからはちょっとね、本当に変わったところ、河合さんしか喋れないだろうなと思うんですけれども、英語を使うということとお金を稼ぐということの相関関係だったりとか、英語というものがみんなを惑わすやらしいところとか、ちょっと深いことをお聞きしたいなと思っていて、まず河合さんは、まあこれポッドキャストだから起業家としての河合さんにフォーカスしましょう。起業家っていうセルフイメージはないかもしれないけど、まあ独立して食っていってますよね。でもう何年経ちました、独立してから。
5年
ぐらい経ちましたか。その前はまあ英語教師とかね、
そうですね、
いらっしゃったと思うんだけど、はい、独立して5年経っていて、で、まあ、少なくてもずっと英語っていうことを武器にして稼いでますよね。
そうですね、
家族を、はい、ね、お子さんもいらっしゃって家族を壊している。
はい、
これね、僕もいろいろ相談を受けるんだけど、英語が使えるという人、つまり英語が得意であるという人って、通訳者もいるし、翻訳家もいるし、ティーチャーっていうか、いろいろいるんだけれども、英語を使うということを仕事に、使うということを武器にね、仕事をする人ですよ。英語を軸に、言いにくいんだけど、もともとトレーダーで英語もできるとかじゃなくて、英語だけを基軸にしている人っていうのは、とってもお金儲けが上手でないイメージが僕にあります。もう、まあ、トレンドもあるかもしれないけど、あると。いうのはね、感じますか。そもそもだから英語を使って5年も食ってってるっていうのは、僕はすごいなと思う、まあ、もう純粋にほど思うんですよね、思うけれども、英語を使うということって、英語を使ってる人の方が、使えれば使えるほど英語を使おうとして、英語を使って稼ごうとすればするほど稼げない という罠にねハマっている気がするんですよ。それはどうですか。
本当それはおっしゃる通りだと思いますね。
これはだからここからはどっちかというと聞いてる人で英語を喋りたいじゃなくて、
はい、
英語を使いたい人に対するメッセージにもなるかもしれないけど、
そうですね、まあ英語が話せる、まあ、バイリンガルであるということは、まあ、自分っていう自分の能力の中の、
うん、
まあ one of many っていうか、うん、たくさんの中の一つ、
タグの一つ、
そうですね、
すべてではない、
すべてではない、そういう考え方をした方がやっぱりその自分という商品を、うん、活かせると思うし、
うん、
自分という商品を使ってお金を稼げると思うんですよ。でやっぱりその英語だけがに縛られててたら、うん、チョイスもかけられてくるし、
うん、
自分のマインドもかけられてくるし、でもしかしもしそこでちょっとこうなんていうんですかね、なんかくじかれるような出来事があったら、
うん、
もうそこで落ち込んでしまうというか、うん、俺はこれだけやのにこれがあかんかったらもう何もないみたいな、
うん
うん、っていう状況になるとやっぱりもったいないと思うんで。
河合さんはそういう時期あったんですか、はい、だって相当時間使ったでしょ、はい、今で英語に。
そうです、
ね、人生の中で、
はい、
それ、まあ、好きでやったんでしょうけど、でもやっぱり英語 にそういうふうになったことによって今言ったマイナス面は出たことあるんですか、これまでの人生、うん、というか起業家人生とかも含めては
、あると思いますね。
英語にこだわりすぎたってことですか、
うん、そうですね。
あ、なるほど。
やっぱり自分のある英語力で何ができるかっていう考え方に縛られてたんですよね。
なるほど。あ、英語ができる自分を使って何ができるか、
はい、そうですね。
なるほど。
だからまあ最初のチョイスとしては
先生か
先生、はい、で通訳者になるには当時はまあスキルもなかったから、通訳者の勉強しながら先生をやってた。
なるほど、なるほど。
ですけども、
そうか、通訳と、
はい、
翻訳と先生しかないからですよね。
そうですね。
ぶっちゃけ、
はい、
大きく分けると
本当そのおっしゃる通りで、はい、うん、だからその英語だけが好きっていうことにこだわりすぎてて、
うんうんうんうん、
だからその3つの選択肢がなくて、うんうん、でまあ、その3つの選択肢をやってたんですけども、
うん、
まあ、ある時ちょっと発想が変わって、
うん
うん、英語が、うん、そうですね、うん、自分は本当にまあ何がしたいのかなという、その英語から離れて、
うん、
それ英語を全くそのなんていうんですかね、そういうのを意識せずに、
コアにせずに、
コアにせずに、うん、はい、
自分という、
そうです、はい、
人間に対して問いかけてみた、
そうですね、うん、はい、うん、でもちろんその英語は武器に使ってもいいけども、うん、って時に、まあ講師じゃなかったですね、で通訳でもなかった、
あ、気づいた、
気づいたんです、
それ何かきっかけがあったんですか、
実は、そうですね、なんかいろいろあるんですけども、うん、まあ、やっぱ震災、2年前の震災はやっぱちょっとインパクト、
うん、自分に対してね、
そうですね、
うん、死を意識した
という、そうですね、
うん、それはみんなそうですね、わかるわかる、
なんかこうそこで、
うん、
僕フリー、そこはまあちょっとフリーの特権かもわかんないですけども、うん、なんかあそこで僕のその仕事が一旦全部止まったんですよ。
あ、なるほど、
はい、でちょうどあれ3月、
キャッシュフロー自体も止まった、
そう、
止まった、
なるほど、そうなんですよ。でなんかその企業研修も大体その年度末からある、
うん、
4月からあるし、であれまあ3月の出来事で、うん、で企業の研修とかっていうのもあの時期で
切りましたよね。
そう、
覚えてる、
はい、で結局4月から
仕事がない、
そうそうそう
金もない金もない
何をしようかなっていう状況になったですね、うん、実際で、まあ、その時に今までやったことをやってもいいけども、やっぱちょっと考え方が変わって、もう本当に何をしたいのかなっていうふうに考えて、
そうかそうか、時間ができたのと、うん、
はい、
お金もなくなったし、身軽になった、
うん、そうです
ね、ってこともとても大きかったし、死を意識したのも
大き
かったと、
はい、そうですね。まあ、やっぱりなんかこう自分で、まあ、それは徐々にその考えは固まっていくんですけども、まあ、端的に言うとなんか自分でないと、別に英語とかはもうほっといて、英語は別にそれはいいんですけども、 自分でないとできない仕事っていうのを追求していきたいなという
ふうにな
りました、はい、そうすると英語っていうのは和の目にで、英語はもちろん、まあ、話せる自分もいるし
使える普通だけどね、
はい、うん、で、まあ、ある程度その、うん、そうですね、で、まあ、いろんなその自分のできることをピックアップしていってっていうことですね、
あ、
英語だけじゃないっていうことで、はい、
あ、
それで、で、まあ、当然お金も稼げないといけないから、うん、今まである程度そのお金を稼げることもやりつつ、まあ、僕はその日本と海外を漠然としてるんですけど、
つなぎたい
、うん、そういう、ようなことがあって、
うんうん、
で、まあ、その海外の面白い人をインタビューして日本雑誌に紹介したりとか、
うんうんうん、
っていうことを、うん、徐々にそのやりだして、
うんうんうん、
そういうことをやりたいなっていうことになって、いろいろ出版社とかに
話をしていって
、
うん、で巡り巡って、
ね、
本当のお仕事ができ てきた。河合さんすごいそういう仕事今してますよね、うん、まあ、
今
話がそれますけど、
はい、
スポーツの有名な選手とか、
はい、
ミュージシャンとかにもインタビューを結構してますよね、
はい、そうですね、
うん、あれは通訳者としてるんじゃなくて、
はい、
架け橋っていうか取材者ジャーナリストとして行っていると、
はい、
うーん、
だからあの、まあ、自分が今ある地点とやりたいことっていうのはかけ離れてるように見えて、一個ずつ階段上がっていけばなんとなく近づいていけるのかなと思ってて、
あの、でも、まあ、やりたいことには絶対に近づこうと思っているわけですね、
はい、
金にも、まあ、お金っていうのバランスも考えながらもちろんやってるでしょ、
はい、もちろんそうですね、
あの、家族もいますからね、
はいはい、
そこはいただける仕事だったらやる、
そうですね、
スタンスはもちろん変わっていない、
そうですね、
はい、
い
ないけれども、
はい、
取りに行く仕事が変わったんです、質が、
あ、そうですね、はい、そうですね、
なるほど。で、ウェブサイトでね、うん、
はい、
具体的にガリガリ、まあ、僕ばりに、
はい、
その広告出してということではなくて、
はい、
フリーランサーとして自分の名前を売っていくという仕事をされてるじゃないですか、
はい、
その時にやっぱり意識していたことは切り替わっていったんですか、うん、要はノックして、
はい、
僕こういうことしないんですよっていうことを言う質が変わっていったってことですか、
はい、そうですね、
言い続けたっていう、
はい、そうですね、あの、まあ、具体的に言うと、今まで自分という商品は英語を教えるという自分の商品だったのが、
うんうん、で僕教えられますよというノックの仕方をしてたと、
ね、
みんなにね、
はい、う
ん、
でそれが、バイリンガル で、うん、まあ、で特に僕イギリスっていうのをある程度特化してるんで、うん、バイリンガルでイギリスと日本の架け橋となるような
仕事だったら僕は何でもできますよ、はい、と言い方をしてた、
切り口でやっていくと、まあ、ご縁で一つ一つ、
最初は当然やってみるじゃからですよね、
そうです
ね、ちっちゃい仕事
の、はい、
国内の人のインタビューだったりかもしれないし、
はい、
あ、
だから最初のきっかけというのはすごくありがたいですよ、
ね、川さん本も出してるじゃないですか、
はい、
あ、ご紹介するの忘れちゃった、あの、はい、まあ、別の本題の方で紹介してますけど、つながる英会話、
つながる英会話、はい、
という本とかもね出版されていて、
はい、
非常に好調だと思いますが、
はい、
つながれ会話という本を出したのもその後ですか、
はい、つながれ会話は
その後ですよね、
後ですね、うん、
それもそれに近かった、
はい、そうです、
やりたいことの中の一つとしてドアをノックする、まあ、出版社にアプローチするっていうかね、
はい、
ずっとアプローチされてたと思いますけど、
そうですね、
なのでこういう本だ、はい、書きたいんだ、面白いと思いませんかと、
はい、
ということで、まあ、当然希望ではないんだろうけど、
はい、
編集者が食いついた内容とすり合わせをして出した、
はい、そうです
ってことですよね、
はい、
本当はあれじゃなかったんですか、企画は、
企画はたくさんあった
んです、あったんだ、その中であれを引っ張ってくれた、
はい、
うーん、
そうですね、
で、
まあ、あの、まあ、もともとその完全にその英語教育業界にどっぷり使ってて、で、まあ、今はあの割とそのビジネスというか英語を使って仕事をしている立場として、オリジナル、あの、何ですかね、その日本で英語を勉強している人に対して伝えられるメッセージっていうのがあると思ってるんで、まあ、あの本でそこをちょっと、
うん、やるのかな
と、やろうと思いましたね、
ちなみにさっきの話からすると、はい、じゃあ、まあ、いろんなねハウトゥーをみんな知りたいんでしょうけれども、うん、でも今の話を聞いてやっぱ僕が感じることと同じで、うん、英語を使うということにこだわってると、う
ん、はい、
良くないですね、
うん、
英語を使うっていうか英語も使えるっていうふ
う
に英語をツールとして、
うん、
英語はツールですよって教えてるくせに、
うん、
英語をツールとして自分がツールとしてなければ、
うん、
下手を打つ、
うん、
ということでしょうかね、
はい、
人には英語学習したい人には英語というのはツールなんですから目的を最初に決めてくださいよと言っているんだけれども言っている当人が英語をツールとしていない時に何かのギャップがあってお金に遠くなっていくという現実があるんですかね。
そう思いますね。
本人が一番ツールにできてないっていうか、
そうですね。
僕これその今もね川さんと話した時に呪縛があるねって話をしていて、英語の呪縛じゃないかなと思うんですよ。クリエイターと一緒で、クリエイターの話を僕するの好きでね、相談が多いからしたんで、それと近くて、クリエイターと思うんだったら自分の腕、自分の腕手に入れたこの腕、しかも生実家時間がかかるから何千時間もかけてマスターした英語を自分の全てにしてしまうという、まあ無理にからぬことなんだけど、そこが一番足かせだったんですかね、川合さんも。
と思いますね。で、もう一個、まあ、やっぱりお金を、お金をっていうことを考えたときに、やっぱりもう選択肢が広い方が、やっぱ当然お金も入ってくるソースが増えるし、
なるほど、
まあ、そこもやっぱありますよね、
当然。視野を変えてみるだけでね。
そうですね。はい。
そうかそうか。そこにはなんかでも、それができない人の気持ちって分かります？葛藤って、私は英語しかないんですみたいな人って多いですよね。
多いですよね。
多いですよね。
そうですね。
例えばね、通訳をするとしましょう、まあ翻訳でいいか、翻訳の仕事ってもうそれはもうめちゃくちゃいるじゃないですか、できる人って、まあ、レベルなんてもう本当ピンからキリまでいると思うんだけど、でもそういう人って翻訳のクオリティが自分は高い、けど周りの人は低い、ろくなもんじゃねえと、翻訳がね、だから私は最高なんだ、だけどお客さんは分かってない、だからよく分かんない翻訳に安い金額で頼んじゃってて、安かろう悪かろうなんですなんて、そう怒りまで入っているあるで、僕からすると客が取れてる方がやっぱり、あのね、役に立ってるんじゃないかと思うわけですよ、英語は正しいかどうかじゃなくてね、そういうところってあるじゃないですか、誰もだからその囚われてるなっていうふうに思うんだけど、英語について、そういうとこあるんですかね。
そうですね。まあそれで生活が成り立ってればね、いいんでしょうけど、なんかこう突破口を探されてる人はそこからちょっともう一歩引いてね、いられるともっとできることがあると思うんですよね。
なるほどね。やっぱ英語にこだわっちゃダメですよね、英語そのものに。
そうですね、英語そのものに、
クオリティとかね、訳とか、
僕
は人の訳を特徴的で、英語の呪縛がある人っていうのは、その英語に対するこのなんていうのかな、誰かが発する英語とか、誰かが書き起こした英語に関する評価がすげえ厳しい気がするんですよ。英語が武器だから。でも違うじゃないですか、英語はツールなんだから、その書き起こしたこととか、発した言葉が目的を達してるかどうかだけじゃないですか。
そうです、本当それはそうですね、目的達して
こんな幼稚な英語になっててとか言うけど、その英語でもし売れてるんだったら、いいでしょ、別にセールスレターだって、だけど英語の表現そのものに対してすごく文句を言う人がいて、あれはだから呪縛を受けてるんだろうなという気が、そこを手放すのはやっぱり、先輩としては川合さんはそう思いますか、やっぱり。
そうですね、その呪縛があるのはなぜかというと、やっぱりその日本で今その英語を勉強しましょうって発信してる、してる人は全部教育者なんですよ、でその教育者の
方使用者じゃない、
使用者じゃない、そうですね、だから英語だけをやってる人は当然、間違った英語を話してはいけませんとか、
そう確かにね、
できるだけ精度の高い英語を話そうという発信になるのは当然だと思うんですけども、でも学習者は、その発信だけだったらやっぱり呪縛にとらわれるから、で僕みたいに不完全な英語でも使っていこうよ、これでも仕事になるし、という発信も非常に重要かなと思ってて、だから、そうですね、僕よくたまに言うんですけど、その自分の英語は自分のマインド次第というか、自分は学習者なのか、または使用者なのかっていうふうに自分の中で切り替わった時点で、もう英語を話せますよって言って、別に偉い先生がどういうふうな評価しようが、自分は使用者だからやってるんだっていう人はもうそれはそれで完了してると思うんですよ。でも 英語は、うん、客観的に見て高いと思っている人でもまだまだ学習者で完璧じゃないから何もできないと思っている人はもうそれは一生学習したままなのかなと。
なるほどね。
思ったりしてますけどね。
これはでももったいないですよね。時間かけてからやっぱり取り返したいんでしょうね。
うん、
その勉強した時間っていうのはね。
そうですね。
おそらく、うん、英語を学ぶために英語を学んだ。
うんうんうん。
のかもしれませんね。志は最初は違ったのかもしれないけど、そのうちそうなってくるということ、
う
ん、
そうですね、うん、学校の英語っていうのは正しい英語かどうかっていうのが評価のポイントなんで、そこを突き詰めていくとそうなりますよね、どうしても、うんうん、
なるほど、うん、じゃあもう一つ、はい、川井さんね、これはちょっと僕が興味あるんじゃった話なんだけど、お子さんが2人いらっしゃいますよね、川井さんのところ、
はいはい、
で日本に住んでいますね、
はい、
で一応ハーフですよね、
うん、はい、
そういう環境もあるから、うん、あえて、ね、実演者としても聞くんですけど、うん、
はい、
子供の英語、
うん、
お母さんあのパパさん向けの英語レッスンみたいな子供教育、
はい、
英語教育のセミナーとか前してらっしゃいましたよね、
はいはい、
それもあって聞くんですけど、
はい、
僕も子供がいますが、はい、子供に英語を英語ぐらいせめて使えるにしてあげたい、
うんうんうん、
ってことでね、
うんうん、
極端な人はインターナショナルスクール入れちゃうし、
うんうんうん、
そうじゃない人でもサマースクールとかに振り込んで、
うんうんうん、
できるだけやらそうとしますよね、
はい、
でそれでどう考えればいいですか、うん、まあ、子供すら英語を喋る人ないですよって話もあるんだけど、ね、でも、まあね、使えた方が有利でしょう、はい、だから、まあ、やらせてあげたいという時に何を一番気にしたらいいんでしょうね、うん、よく3歳からやれとか、
うん、はい、
年齢が早い方がいいとかね、いう意見もあるけれども、
は
い、
い
ろいろありますよね、はい、どういうふうに考える方がいいでしょう。
僕はちなみに基本的に成人してから英語をやったタイプなんで、
うん、
まあ、その立場としてお話しさせていただきますけれども、うん、基本的にやっぱ英語、日本人が英語のバイリンガルになるっていうのは繰り返しになりますけれども、英語に触れた量、それとそれに対する集中力、
うんうん、
それだけなんですよ、
うんうん、
でだからそういう意味では小さい時に、その量を提供してあげられる適切な、うん、まあ端的に言うとあれですよね、そのインターナショナルスクールに入れる、うん、もうそれはもう量、膨大な量をやってるんで、うん、もうそれできる人はそれをすれば
いいと思う、
はい、それがまあもう子供はバイリンガルになると思います、うん、で、ただ問題っていうか、そうできない人が、英才教育として無理やり、
うん、
例えば英会話教室に通わ
毎日とかね、
はい、うん、すると量としては圧倒的に足らないんですよ。
ああ、なるほど、
はい、あの毎日5、6時間とかじゃなくて、例えば
1時間だけ
1時間とか、うん、週にそれこそ2時間だけとか、うん、量としては圧倒的に足りないと、
うん、
でなおかつその子がいやいや言ってたとしたら、
なるほどなるほど、余計
に、その子に対して英語っていうのはあまり楽しくないっていうのイメージを植え付けてしまう。
ああ、なるほど、はい、学校の英語と同じになっちゃうのか。
そうですね。だからその場で身につかないばかりか、将来のポテンシャルまで消してしまう可能性がある。
それはいいことをおっしゃいますねって、まあ、聞いたことあるんだけどなるほどね。
だから
悪影響がある、
うん、そう
ですね、学ばす方がひどくなると、
うん、と僕は思ってます。
だからそっか、同じ話ですね、うん、目的意識が持てるかどうかという子に育てるためには、うん、
はい、
いやいや英語を学ばすことはもう最悪なパターンですね、
うん、そうですね。
じゃあ英語なんか、英語って何っていう方がまだいいかもしれない、
うん、そうですね、
まだいいかもしれない、
はい、うん、でいやいやでも圧倒的な量があれば、
まあ、違うけどね、
もう自然にね
英語ができるようになるんですけど、インターナショナルスクールとか、う
ん、はい、
下手すると小学生留学ぐらいのところにパーンって突っ込めば違うんでしょうね。
そうですね、
泣く泣くやるから、
はい、もうそれこそ子供は泣く、
子供どうかと思うけど
泣きながら
でもそこまで覚える人があるかって話ですね英語を、
はい、それはそうですね、本当
だって一つの才能に秀でればね、
うん、そうですね、
別に一郎はちょっと大げさかもしれないけど、うん、も英語なんか喋れなくても、うん、一郎は喋るけど、
うん、
認められるわけですからね、うん、世界から、
うん、本当そうです、
ね、別に英語である必要は全くないということだから、はい、無理するなってことか、
無理するな、はい、
無理するな、英語を嫌いにさせるな、
そうです、
でもこれが最低条件ですよね、
最低条件、これは最低条件です。
やることはやらなくていいけれども、
はい、
ノーチェックでいいけれども少なくても嫌いにさせるなよっていうこと、
はい、そう、本当そう思います。マイナスにはさせるな、
うん、
ゼロでもいいけど、だから圧倒的な量を子供に提供しないっていうふうに
するんであれば、
ゼロにするか、または 楽しい、なんか楽しい英語、そうですね。河野さん、この前ご家族でグアム行かれて、あの娘さんがなんかこう外国人の方とコミュニケーションして楽しい体験があったとおっしゃいました
けども、 Thank you っていうですね、
それはもうめちゃくちゃなんですかね、ポジティブなインパクト、子供に対して将来に生きてくるインパクトだと思うんですよ、
外人と喋るとちょっと面白いかも、
ね、そうですね、でそれがあの大人になって英語学習が続く、覚えてなくても
そうかそうかそうかそうか、
なんかどっか
潜在的にある、
そうそう、うん、はい、だからそういうポジティブなインパクトを子供に与えてあげれば、子供は別に子供時代に英語を話せなくても二十歳になって、でも30歳になって40歳になってもいいですけども、そこからいくらでも英語はできるポテンシャルはあると思います。
じゃああれですね、そのディズニー の、あの英語の DVD とかってまんざら効果ないわけじゃないですね。あ、
そうですね、
面白いなということになるしね、
はい、そうですね、まあそうですね、
話戻りしますけどね、はい、じゃあその最後ね、英語とお金、まあ、僕英語をね喋りたいと思っている、漠然とこれ聞いている方は英語を習った方が、まあ、僕みたいな子供のことを考えている人もいるかもしれませんけど、英語をやった方がね、世界というか、つまり要するに儲かるか、何者かになれるんじゃないか、ってのを思っていると思うし、逆に英語学習が、そもそも英語を喋れる人は、なんとか金にならないかなと思っていると思うんだけど、そういう人に対して何を一番すれば、まあ、自分のことを置いときますがってことでになると思うけれども、はい、何を気にすれば、どこにお金になるポイントがあると思いますか、英語というものは。まあ英語を使うってことは共通の認識でみんな理解したと思うんですよ、使うものですよと、使うことによってどこにお金が落ちているか、
これは僕も知りたいポイントですけど、
じゃあ英語、川合さんの得意なところで言いましょうか、まあ、その英語を使って金儲けは僕は後で喋りますけど、英語を生業にしている人、英語の呪縛を持っている人たちが、もっと世界を広げてね、お金を収入を増やす、企業じゃなくてもいいじゃないですか別にね、って考えて何が大事だと思いますか、僕は何が大事だと思って変わったよっていう、繰り返しになりますけど、
それ英語って一口に言ってもやっぱり学習遍歴とかによって得意な分野とかそうじゃない分野ってあると思うんですよ、で、市場に売り込むときに自分の特化できる英語のポイントっていうのはあれば、選ばれやすいと思います。で、僕はそういう意味では
イギリス
英語のバイリンガルっていうのは一つ、売りにやってきてるんですね。で、そうすることで、ただ単に翻訳とか通訳のお仕事を受ける時でもなんかそのイギリス関連の
仕事が
来る、そうですね、安い、だったらあの人に頼もうということになるし、ただ単に翻訳だけじゃなくて、そういうなんか一個
特化する、
そういう
とんがると、
はい、
すごい、
はい、何でもいいと思うんですけどね、もうとにかくライティング、話せないけどライティングは任せろとか、英語で小説はめっちゃ読んでるとかですね、なんかこう、とにかくどういうふうにしたらやっぱりお金ってやっぱりその人がくれるわけで、
誰が何を求めてるかをこうかちゃんと考えましょう。
そうですね、まあ、いろんないる中で選ばれないといけないっていうのが一つはあるから、選ばれるためには どこを光らせるのかなっていう考え方があるん
で、あとあれなんじゃないですか、その英語を使うんだったら何でもいいやって思うかどうかですよね。
あ、まあそれはありますよね、そうすると選択しようがあります
よね。通訳でなければいけないと思ってると、おそらくもう将来僕は道はないと思う、まあはっきり言いますけどね、その特化した場所、たまたまいる場所にいてね、私はクオリティが高いから仕事が来るんですって人もいますよ、だけどそれはないと思いませんか、
そうですね、
クオリティが高いだけでずっと仕事来るわけないですよね、だからそれは僕は違うと思うので、おそらく幅広く、カメレオンのように英語が喋れるということだけを武器に能力を磨くんでしょうね、おそらく、違うずらすというか、
そうですね、通訳者でも通訳の先生になれるという道もあると思うし、
あるしね、ただの通訳でもいいし、逆に他の言葉を絡めるともっとすごいかもしれませんね、
あ、そうですよね、
3カ国語でできる人はこの人だけとか
もしれないし、でまたはその通訳者で通訳業界は知ってるんで、自分が通訳者を派遣する側になるっていう選択肢もあると思うんです、
企業でね、そういうのは発想はちゃんと持つべきで、
そうですね、
私の本業は英語ですからというのは一番ナンセンスかもしれませんね、ナンセンス本末転倒っていうか、 そこは僕も思いますね、うん、でやっぱりさっきの話に戻りますけど、じゃあ英語をこれから喋ってね、喋、はい、るというか使うことにして、
はい、
まあ、学ぶことも学んで、まあ、ゴールを短くして、
うん、
こうお金に結びつけていくんだったら、僕はやっぱりいくらでもおそらく有効になることがあると思っていて、まず英語圏っていうふ
う
に言うとマーケットがでかいじゃないですか、
うん、
何やるにしてもやっぱ選択肢が広がるし、
うんうんうん、
情報を取ってきてパクれる要素もたくさんある、
うんうん、
あると、うん、に思うんですよね、うん、だから、それがまず一つあるし、うん、もっと具体的な話をすると、うん、人を雇うときに英語で雇った方が安い、
うん、
というのは僕すごく思います、
うんうんうん、
英語で、だから僕も英語で直接指揮命令ができないから、うん、メールだったら、ね、軽くできるかもしれませんね、うん、パクって文章とかだけど、はい、指揮命令できない、日本語を喋れる人を選ぶと、
うん、
やっぱり人件費が跳ね上がるんですよ、
うん、
当たり前ですけ ど、
なるほど、
だから英語で英語のまま人を雇うことがで、オンラインでね、
うん、
雇うことができればフリーランサーという立場で言うと、
うん、
劇的にコストが下がるんですよ、うん、
なるほど、
やる気があるかどうか別ですよ、相手が、
はい、
だからやる気なんかないんだけどおそらくその某ペケペケ人さんを10人雇ったら日本人と1人分ぐらいの働きしかしないと思う、
うん、
だから月2万で雇っても10万ぐらいでパート雇えるんじゃないかってオチもありますが、
うん、
でも劇的に人件費が下がるからその分でかいことができますね、
うん、
大規模なシステムを作れたりとか、
うん、
スピードを早くどんどんどんどん、あのサービスを立ち上げたりとかってことがまずできる、
うん、
で英語のマーケットに何か売るっていうとちょっとまた違うじゃないですか、
はい、
趣旨が違うから、それは僕はあまりこう簡単だとは言いませんけども、うん、まずそういうユニクロと同じですよね、
うん、
外に作る人を作る、
うん、
ってことで劇的に下げることができるんじゃないかなと、これは大きいですよ、
うん、なるほどなるほど、
でもう一つは面白いのが、自分がお金を払う立場だから、
うん、
レベルが低くても聞いてくれる、
うん、
という、だから僕もインドに行って思ったんだけど、加谷さん僕あれですよ、あの一緒に行った方がもうにやけながら何も助けてくれないですよ、だから英語でね、
はい、
話すしかなかったんです、
お
でもう大して分かりませんよね言ってることなんか、うん、だし大して伝わらないんだけれども、うん、それでもですね通用した、
うん、
まあ業界が同じなのもありますよね、
ええ、
マーケティングとかね必要だから言葉が同じだし、
うん、
なんか画面が出たらもう分かるわけですよ、僕も反射的に何を言ってるかは、パワポなんていうのはもう言葉なんか SEO って書いてますから、キーワードとかね、分かるんだけど、でもそれでなんで僕はこんなに今日は心地がいいのかなと思うと、
うん、
あの僕がですね要はお客様だったからなんですよ、
うん、
僕は結婚のつもりで言ってないんだけど、僕はその日本人が来たと、
なるほど、
こいつはアウトソースを探してるんだっていうふうに勝手に勘ぐりますよね、同業者だから、
はい、
だからとても親切に話を聞いてくれるので、発注者になったら英語学習のレベルは、あ、なんだろう、ハードルが下がる、
うん、
だからお金がある企業家の方だったら外注費 2,3 万使ってもいいから、
うん、
1週間に1回でも2週間に1回でも、
うん、
そのレポーティングさせるという 仕事を必要なくても頼んで、
う
ん、そうすると英語が学びますよね、
そうですよね、
とか最近思ってて、
うん、
でそういう使い方があるなと、まあ、なんだ話を戻しますけど、やっぱ人を使うということで劇的に下がるなというのがあるし、
うん、
仕入れももちろんね、
うん、
あの海外のものを日本に持ってくる、もしくは情報格差を利用してサービスをパクるというのは相変わらずやってる人が多いから、
うん、
二次情報になってくるんですよ結局、関西の通り翻訳のスピードって最近早いじゃないですか、
うんうんうん、
アメリカで出たってパッともう日本語がなるんだけど、
や
っぱおっしゃる通り、
うん、
本質を一次情報に触れた人は、
うん、
スピードが圧倒的に、
うん、
タイムラグがないじゃないですか、
うんうん、
だからそこを使えるのかなというふうに、うん、
そうですね、僕確かに海外のリサーチの仕事とかしてて、
うん、
で当然そのテレビで紹介したようなあのニュースがあって、
うん、
もう日本語に翻訳されてるのはあるんですよ、
うん、
でそれででも英語ができることは何を得するかっていうと、何かこちらで疑問があった時に、
うん、
そのソースのところに直接
英語で聞ける
っていうことはやっぱありますよね、
うん、
それはすごく大きいと思いますね、
だから間接的にお金になっていくという
か、
はい、使うってことなんでしょうね、
うん、
おそらくね、
そうですね、でまあその直、学習はその自分の立ち位置と目的が、ストレートであればあればいいほどいいっていうのを繰り返してますけども、なかなかそれが難しい人はジェネラルな学習としては例えば NHK のラジオ講座とか、とかは僕すごくいいと思います、
うん、
あの
無難で
無難で、
うん、
英語ってその
番組つまり読み物として学ぶみたいな、
そうですね、
うん、
あの学習ツールとして、
うんうん、
あの 払ったお金と自分にリターン英語力っていうのは比例しないんで。
なるほどなるほど。別に何でもいいわけだからね。そうです、うん、それは素晴らしいな。
だからコストパフォーマンスが一番いい教材は僕は NHK のラジオ講座だと思ってます。
ちょっとあの時間もあれなんで最後にあれですね、河合さんのこういうエッセンス、まあ、僕今日話したことも全て凝縮してると思うけれども、お金と英語のことだったり英語を学ぶ時のマインドだったりとかってことはもううんちくがたくさんあると思うんだけど、これをまとめている ウェブサイトがあると思うのでご紹介しておきましょう。なんてアドレスでしたっけね、
はい、ですね、englishltd.com でタイトルはできる英語学習究極のヒント、
できる英語学習究極のヒント、
はい、
できる英語学習究極のヒントで検索いただくか、
そうですね、
もしくは English LTD、 あのアルファベット English は英語で、はい、LTD はアルファベットで LTD.com、
はい、
これであのいわゆる河合さんが思う英語学習についてのうんちく、
そうですね、
こんな人はもうやめとけともしくは学ぶんだったらこういう考え方を持ってるとか、マインドが多いですよね、
はい、マインドが多いです、はい、
ポッドキャストみたいな僕の、
はい、
それが多いから、まあちょっと、はい、あの学ばなくてもいいから読んでみても面白い、うん、読むのはすぐできますもんね。
そうですね、もう 1,2、うん、分で記事は読めるんで、
はい、1回ぜひ読んでいただければなというふうに思います、はい、あと河合さん今はもうコーチングはしてないですよね、はい、レッスンの
してないです、
もう終わっちゃったのね、はい、まあまあ興味があれば、はい、あのプロの方とかはね情報交換ができるかもしれませんよね、は
い、そうですね、うん、あのまあ結構その僕英語に対する考え方はこの englishltd.com に書いてて、
うんうん、
まあ、日常の他の仕事のことに関しては自分
ブログだ、ブログ河合良平さんのね、
はい、
ブログのタイトル何でしたっけ、イギリスの何とかでしたっけ、
あ、河合良平ブログで検索
して、あ、河合良平ブログ、はい、で検索していただければ、
れば
というふうに思いますね、
は
い、
であとはまあつながる英会話、もし
つながる英会話、そう失礼しました、つながる英会話Amazon でね、はい、早速買ってください、はい、あのよくできてますよ、はい、あのすごいよくて僕もねあの、はい、いただきましたが、
もしご興味あればあの本当にあの頑張って作ったんで、
まあ、聞いた人はこれ河合さんお金を、ね、いただかない手弁当で来ていただいてます、時間でお金をいただくようなお仕事されてますからね、これはねあの聞いて価値があったと思う方お礼に必ず買ってください必ず買ってください、いいですね、つながる英会話買ってください、読まなくてもいいですからそうです、ということでしょうかね。まあその感想とかはいただければとても嬉しいので、
は
い、
あ、そうですね。それは、ありがたいです。
僕は河合さんと間違いなくシェアしますので、ぜひ送ってください。じゃあすみません河合さん、とてもあの面白いネタで、カラスの学校もらえてますし、次があるということですので、これぐらいで終わりたいと思いますが、また、はい、あの反響あれば、
はい、
ポッドキャストのタイトルを英語に変えて、はい、嘘ですけど、やっていきましょう、
はい。
はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そうだ、最後にメッセージがあれば。
メッセージ。はい、
振り込みしましたから、
はい、メッセージ、そうですね、まあ、あの自分ご自身の英語に自信を持って、誰が何と言おうと自分の英語には自信を持ってやっていただければいいかなと思います、
はい、楽しもうと、
楽しもうということ
ですね、
楽しみましょう、
はい、でもありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、ということでいかがでしたでしょうか、後編をお送りしました。まあいろいろね、あのご意見ご感想があると思いますので、また僕も河合さんも楽しみにしていますから、何か感想があればぜひぜひ僕の方にお送りいただければなというふうに思います。でちょっと音声の中でご紹介していた河合さんがいろいろあのお考えを披露しているサイトがありますので、それを最後にご紹介しておきましょう。コラムをね、いろいろ考えが反映しているものが楽しく英語を学べるサイトというタイトルなんだけれども、englishltd.com、 イングリッシュは英語ですね、 englishltd.com というサイトに、まめに、自分のお考えを披露されています。で、もう一つですね、本があります。本がで、本の中で僕は冗談でね、必ず買ってくださいと言いましたけども、つながる英会話という本です。Amazon で好評発売中。書店にもありますけどね。で、これは冗談で言ったんではありません。ぜひね、今日のところが、とても参考になったなと思うんであれば、ぜひ書籍を買っていただければなと思います。つながる英会話。河合さんの、まあ、英語を学ぶ気がないのにね、読まれてもしょうがないということを河合さんが思うと思うだから、そういう人は、買わなくてもいいのかもしれませんが、興味がある方はぜひ読んで、読み物になっててね、面白いですから。読んでみてください。あとは河合さんご本人の個人のブログもありますね、河合良平さんのブログっていうふうにやると出てくるし、さっきの English LTT で、の中にもねブログへ あのアクセスがありますから、ぜひ見てみてください。まあ何はともあれ、とにかく河合さん長いお付き合いの中でやっと実現できた時間をいただきまして、とても楽しかったです。でどんどんどんどんね 渋くなっていく河合さんに僕も影響をいただいてますので、これからも頑張っていきましょう。お互い頑張っていきましょうということですね。はい。で、あとは、まあ、英語に限らず、しつこいですけど、このポッドキャストは、やはり、ビジネス、企業、自己実現だったり、お金儲けだったり、インターネットという世界観の中で、どうみんなが、自由とね、お金を手に入れるか、みたいなことを話していきたいわけですよ。ですから、いろんな方の、起業家インタビューとか、僕自身のこれまでの失敗談とかね、本当に本質はここにあるんじゃないでしょうか、とか、具体例とか、ということを全部、ウェブサイトで無料で公開しています。で、海外在住者というふうに検索いただくと、コンテンツラボ .net というサイトが一番出てくるんですが、それが僕のサイトなんですね。でそこにいろいろ公開してますから、ぜひぜひ興味があるものから順番に見聞きしていただければな、というふうに思います。僕、我ながらね、無料でよくこんなにやったなと思うほど揃ってるんでね、興味があるものをぜひ聞いてもらえばいい。僕は自画自賛しますけれども、結構自信がある内容も多いので聞いていただければなというふうに思います。でそれとですね、最後にちょっと最近こう増えてきた質問があって、小野さんのビジネスって何ですかってよく言われるんですよ。で、これをね、まあ、僕の自分のマーケティングの中では伝えているんだけれども、ポッドキャストではあまり言っていないというか伝わってないんだなと、改めて、少し反省しまして、ちょっと自己紹介します。で、僕はですね、何者かというと、コンサルティング業をしてます。コンサルティング業をしています。つまり、人にアドバイスしたり教えたりとかね、いうことでお金をいただくというビジネスをしている。これがビジネスの中心ですね。で、ただインターネットのを使ったビジネスという括りがあるので、やはりインターネットを使ってお客さんを集めるとかいうことが基軸になっています。ただね、当然、いろんなステージの方がいるから、サラリーマンの方とか OL さんの方だったり学生の方であれば、これからお金儲けがしたいんですという方がいらっしゃるので、そういう場合は何を商売していこうかという選ぶという作業、組み立てるという作業を一緒に考えることからやってたりとか、もしくはすでに商売してる方だったらうまくいかないのでよろしくということで手伝うこともあるし、一緒に考えたりね、アドバイスすることもあるし、逆にうまくいってるからより大きくしたいという場合もありますね。さらにはうまくいってるからより大きくしたいというふうに途中でなる方もいますよね。最初からご一緒に組み立てて、でそういう場合はだんだん悩みのステージが変わってきますから、単純にインターネットを使って広告やって SEO 対策やって客が来てハッピーなんていうことはビジネス起業家にはありえなくて、人を雇って自分の時間を作りましょうとか、人生楽しむためにももっと収益を上げていこうとかいうことでね、インターネットから離れた世界観の話もすることが多いので、やっぱりコンサルティングとかコーチングという括りにしていただくととっても分かりやすいんじゃないかなというふうに思いますね。とは言ってもインターネットを使った方が成功率が高いというのが僕の持論ですから、その中でも、まあ、僕は得意ですからね、ホームページを自分で作った方が当然コストかからなくて勝負できるので、そのホームページの、作り方を教えてあげたり、そのホームページのそのひな形っていうんですけどね、そういうのを差し上げたりとか、なんだろうな、もちろん時間をお金で買いたい方はホームページを作ってあげると、コンサルティングの中身で流れの中で作ってあげるということをやるから僕はホームページ制作もやってるってことになるんです。もともと起業した時はね、違うつもりでやってたんですけどね。だけど今はもうそういうスタイルが非常にスタンダードになってきたなと思いますね。ですからそういうコンサルティングをさせていただいている方々を、メンバーさんというふうに呼ばせていただいてて、コンテンツラボメンバーズという形で、みんなで交流したりとか、つながる仕掛けを、作らせていただいているというのが僕の、職業です。職業です。ちょっとね、言ってて変なんですけど、知らない人が多いんだなというふうに思ったし、何人かの方に言われたんですよ。言わないとわかりませんよって言われたので、一応申し上げとこうかなと思いました。ですから、別に僕はこういう話をしてて、奇特な人でも何でもなくて、こういうことをもともと日常的に、メンバーさんと伝え、たりとか話し合ってるからこういうことを喋るのが好きなんですよ。だから、まあ、こんな配信もしているという形なんですね。ですから、まあ、そういう商売している人間だというふうに、お見知りおきいただければなというふうに思いますし、まあ、興味があればメンバーさんになっていただければいいんじゃないかなというふうに思いますね。 はい、まあ自己紹介するぐらいにして、そんな感じです。それではまた、来週も引っ越ししてリフレッシュした僕とお会いしたいなと思いますので、皆様頑張っていきましょう。今日も最後まで聞いてましてありがとうございました。